その3はですね、岡島紳士さんがヤフーニュース個人でライブハウスルポを2本上げたので、
はい、
お話を伺えればと思います。
はいはい。ヤフーニュース個人っていう、はい、まあ自由に記事を書いてアップできる立場に我々はいるんですけど、はいはい、僕の方がアイドルのジャンルで、なにわさんがドラマですか、ね。
はい。
で、今回僕が出したのはコロナ禍のアイドルライブっていうシリーズもので、それの第1回と第2回を2本出したんですけど、はい、これはどういうものかっていうと、はい、まあコロナ禍に入って3年以上が経過して、で最初の方、その、ライブハウスでクラスターが発生したことによって、結構、ライブハウスが世間の批判っていうか、やり玉に挙げられたっていうことがあったじゃないですか。
はい。
あんなことをやること自体がけしからんみたいな、ライブ自体がどうなんだみたいなことまで言ってたと思うんですけど、でもそこから3年かけ、以上かけて、どんどんこう感染対策を現場ではしっかりしてたんですよね。
うん、
で、それ以降クラスターって基本的に起こってないんですよ。
うん。あ、そうなんだ。最初しか起きてないんだね、そこまで。
そうそう。で、まあ、なんていうんですかね、ライブハウスでは起きてないっていう感じですね、はい、とにかく。別にアイドルとかが、アイドルは別に日常的にマスク外してレッスンとかもするから、そのグループ内で感染があるっていうのはあるかもしれないですけど、で、そこの歩みというか、割と発信されてないと思ったんで、
うん、
で、俺はその レーベル運営をしていて、はい、そこにマイクオルーガっていうガールラップグループが所属してて、の関係で、まあ、会場、ライブハウスとよく、はい、主催をやらせてもらったりとかで、いろんなところと話がこのできるんですよね。うん、はい、そのつてを生かしている話を聞こうと思って、はい、で、それを発信することで、ライブハウスこれまでこういうことやってきましたよっていうのが、はい、その情報が出てなかったから、
うん、
それを脱出することには意味があるなっていう、まあ、5類になっていくじゃないですか、5月に。
はいはい、
で、ちょうど今日ですよね、屋内でもマスクしなくて別にいいですよみたいなことになったんですよね、うん、ガイドライン的に、はい。っていうのもあるので、まあ、ちょうどいいタイミングでもあるかなと思って書いたっていう記事なんですけど、うんうん、
はい、
だ成間さん、俺としても本当、このシーンにどっぷりなので、自分ではよくわからないところがあって、はい、なんか外から見たときに、どういうふうに読めたのかなっていうことをちょっと聞いてみたいんですけど。
なんか、掲載されてるのがシェルターと、下北沢シェルターと下北沢エラーじゃないですか。
はい。
で、両方見てると、ちょっとなんですか、対応の流れが違って、
うん、
なんかその、エラーの方がアイドルライブを増やしたんですよね、その、
うん、
バンドのライブが減って、その、代わりにアイドルの増やして、なんか、そのことで。
増やしたっていうか、まあ、やってなかったんですよ、全然。うんうん、一切やってなくて、はい、で、アイドルさんだとお客さんがちゃんと来るらしいぞってことをどっかから聞いて、うん、で、やることにしたっていうのがエラーなんですね。
はい、うん。だからなんか、結構いろいろだなと思って、なんか全部が打撃を受けたと、外から見てると思ってたんで、アイドルライブも厳しくなってたんだなと思ったんだけど、うんうん、逆にそれによって助けられてるところもあったんだなみたいのは。
あ、いやいやいや。生きながらえたぐらいですよ、多分。
ああ。
うん、儲かってるとか、うん、はい。だってキャパシティに関しては、
はい。
やっぱり、マックスで、コロナ禍前のキャパって、本当にお客さんとお客さんが、肌が常に触れ合ってるような状態で、キャパ最大だったりしたわけじゃないですか。
はいはいはい。
でも今のキャパ最大って、そこまでは入れないから、絶対に。お客さんとの最低限の距離感を保つから、入れられないんですよね。
まあ確かに。6、7割しか戻ってないみたいな。
そうなんですよ。これは、アットジャムのプロデューサーの橋本さんがおっしゃってたんですけど、その日経エンターテインメントのインタビューなんですけど、
うん、
アットジャムって本当に100人ぐらいの小さい規模感のライブハウスから、
はい、
もう横浜アリーナとかで何千、何万とかか、うん、規模感のアイドルまで、本当、たくさんいろんな種類のイベントをやっていて、はい、っていうところが、体感としてコロナ禍前の6、7割しかお客さんは戻っていないっていうのを何ヶ月か前にインタビューで出してたんですよね。うん、
はいはいはい。
で、俺も実際それは感じていて、
うん、
そう。なので、ただ、ここのライブハウスのキャパシティって200とかだから、
はいはいはい、
言うても、多分そこに関してはもう、来る人は来るっていう感じだから戻ってる感は強いんだと思いますね。8割方ぐらい。
うん、今、エラーのやつ読んでるんですけど、だから、インディーズバンドのライブの場合、お酒が飲めるかどうかが重要で、
うん、
緊急事態宣言中とか、まん延防止法とかで、お酒が出せなかったみたいで、
そうそうそうそう。
それで、なんか収益が下がっ、だいぶ下がってしまったと。
そう、なんかお酒。
関係ないアイドルが。
そう、バンドとかはお酒と音楽がワンセットみたいな感じだったらしいんですよね。
うん。
うん、バンドにかけず、まあ、このライブハウスだから違うけど、テクノとかもそういうものだ、うん、お酒というか、なんか、それだけじゃないっていうところであるじゃないですか。うん、 でもアイドルに関してはそのアイドルを応援するっていうのが第一目的だから、うん、お酒はまあ飲めたらいいんだけど、うん、まあ、飲めないのは飲めないで、
うん、
それはそれで楽しめるっていう。
ライブハウスって結局飲食も関係してんだよね。なんかそれで打撃受けてたんだな、
う
ん、
そうだから8時までしかダメって言われるんですよ、うん、
あ、夜間営業もできないんだ。なん
かそうそうそう、8時までとか10時までとか、うん、そういう
で平日できるアイドルが入っていったって感じですよ、うん、
平日できる、いや、平日はできなかったですね。その土地の8時にはもう閉めないといけないので、はいはい、
うん、
特にシェルターは17時からしか音出しできないから、
うん、
リハとか含めたら3時間で どうやるんだっていう状態、平日は、はいはい、うん、そうそうそう、うん、だったっていう、
うん、これをなんか改めてやろうと思った意図みたいな、先ほどちょっとさ話されてましたけど、岡島さん、
はい、
うん、なんか書いときたかったみたいな動機って何なんですか。
なんでしょうね。やっぱりなんかまだ虐げられてる感じがした、してるからっていうのがあったからですかね。その、異常にかばうとか擁護するっていうのは良くないと思うんですよね。かばうっていうかなんか、うん、感染の確率は別にどこだってあるわけですよ。ライブハウスだってもちろんあるし。うん、でも、その中で医学的根拠に基づいて、どこまでやれるのかっていうのは、この病気が感染症が世界に広まっていくにつれて、うん、研究っていうのは全世界で行われているわけだから、
うん、
どんどんその医学的な知識というかそういうものは深まっていくわけじゃないですか、
はい、
何をやれば良くない、広まる、感染する、うん、でどれぐらい重症化するのかとかいろんなものが数字で出てくるから、
うん、
っていうことを照らし合わせた上でどういう形であればライブハウスでライブを楽しめるのかっていうのを、
うん
うん、知識のアーカイブが全世界的にあるんですよね、
うん、
でそれに基づいてやってるので安全かどうかっていうところのジャッジは最終的には個々人がやるんですけど、
うん、
でもちゃんと医学的根拠に基づいてやってるよっていうような、
あ、その、
うん、
なるほどね。その成果みたいのがやっぱ3年ぐらいかかって、うん、もう出てきてるけど今の状態だとあんま記録されないで来ちゃってるってありますよね。
そうそう、うん、だ本当に試行錯誤しながらやってきているので、
うん、
で実際事実としてクラスター出してないっていうのがあるから、
うん、何らかで実績はあるっていう、
ね、そうですね、こう記録しておいて、うん、やってきたよ、出してないよっていうのを今やっとくと次に進みやすくなるのかなと思うし、本当に3年前のライブハウスがやりだめに挙げられたとこの記憶で止まってる人も多いと思うんですよね。
そうですね、なんか僕もそんな感じでしたね。なんか、
うん、なんでまあだから、うん、うん、飲み会の方が危なくないとか、なんかいろいろあると思うんで、
そああ、はい、
正しい知識を持ってジャッジしてほしいなっていう先入観だけじゃなくてっていうのはありましたかね。
うん、シェルターの方だとアイドルのお客さんほぼほぼ戻ってきてるって書かれてます。
そうそう、だから200人、要はアイドルっていうことで言うと200人規模のグループ、
うんうん、
だからほぼほぼ戻ってきてるっていうと、例えばじゃあ、
うん、
どんなに多くても多分シェルター200人しか今入れないって書いてたのかな、
うんうんうんうん、
言ってたのかな、だから、うん、じゃあ100人入ればもう OK だなっていう感じになる気がするんですよね、うん、シェルターで言えば特に、
あ、
100人ぐらいも入りますよね。
200人、うん、そっか、なるほど。前のなんか本当コロナ以前の記憶がやっぱり、
うん、
なんかそのすし詰めというか、
そうそう
そう、そういう記憶ばっかでしたもんね、なんか人気バンドとかだと、
うん
うん
うん、
そういうのとは違うけど戻りつつあるっていう。
そうですね。で、まあ、要は、ライブやるグループっていうのは、ライブで客呼べるからライブやるんですよね、
うんうんうん。
で、呼べないところは解散したり終わっていったりしてるんですよ。
うんうんうん
うん、っていうところはあると思う。でも、それも一つのライブハウスの視点だから、全然ありだと思うんですよね。はい、
うんうん、
だから、この後とかにやるかどうか分かんないですけど、アイドル運営側の視点とか、いろんなライブハウスでイベントするイベンターの視点とか、
うんうん、
とかも入ってくると、また多角的になって、アイドルシーンがこう、コロナ禍こういう感じだったっていうのは見えやすくなるのかなと思ったりもしているんですけど、
うん
うん、
やっぱこれは続けていこうって考えてるんですか、岡島さんだと。
そう、続けてもいいかなとは思ってますね。うん、
なるほど、
うん、どこまでまあ需要があるのかにもよりますけど、
うん
うん、需要があればやりたいなって思う。
反応はどうですか、まだ掲載されたばっかだっていうのがありますけど。
そうですね、なんか、
うん、
なんだろうな、この店長の知り合いの人が反応してたとかはありましたけどね。
なるほど。
結構やってることが社会意義みたいなことになってしまったっていうのはあれですけど、
うん、でも重要ですよ、
うん、こうバズるというよりかは、
あ、じわじわ浸透して
くる、そうそう、置いておくっていう印象を
記録として残しておくみたいな感じ、
うん、絶対あった方がいい。なんか自分の仕事で大体そうなんですよね、うん、新聞にコメントを求められて、
あ、
こういうことが起こったんですかっていうのを説明するみたいな、
うんうんうん、
そこにやっぱり自由に作ってって言われたらそういうものにしてしまうっていう傾向がありますね、うん、それかもう本当に独善的に自分の好みだけで語るみたいな、どっちかにな
る、はいはい、
中途半端があんまり好きにやるってなるとできない、
うん、なるほどな、
うん、
シェルターのやつでボッチザロックのこと聞いてるのも面白いし、
いや今シェルターといえばやっぱりボッチザロックなんで、
お客さん増えてるんですか、
そうそう、だって全然絶対誰の目当てでもないでしょうってお客さんが当日券で 2,3 人入ってくるんで、絶対
シェルターのファンが来るってことですよね、
いやボッチザロックのファンですよ、
聖地巡礼です、
いやって言うとあれですけど、
うん、
そう、あ、シェルターってこんな聖地、こんな感じになってるんだみたいな、
お客さんが来る、
そうそう、だからシェルターでやってたら別にライブ目当てとかじゃなくて入り口の付近に来て写真撮って帰る人めっちゃいますよ、
はい、うん、面白いよな、でもそれはなんか、うん、でもなんかボッチザロックのさ、なんかヒットもさ、やっぱ今だからって感じはするんだよな、
うん、
2020年とか21年だとやっぱコロナ禍のど真ん中だとここまでライブハウスが中心にあるものって、
うん、
ちょっと違う受け取れられ方したかなっていう、ノスタルジーというか、
うん
うん、今の空気だからこそ成立するのかなって、
開けようとしているっていう空気感ですよね。
もう一回みんなライブハウス来たくなってるのかなっていう、な
ん
か肯定的に受け止めるなら、
うん、まあ、ライブハウスがないと生きていけないっていう人はもう戻ってるんですけど、うん、年に一回でいいかなぐらいの人は行ってみたいな感じですかね。
なるほど、わかりました、うん、また続き楽しみにしてます、
はい、わかりました、
はい、失礼します、
また来週。